FM Fuji Westside Tokyo。天使のツボ。7時46分回りました。さて天使のツボ、このコーナーニフティ株式会社が運営するインターネットサービスプロバイダーであるアットニフティの超人気コンテンツデイリーポータル Z、そのウェブマスター林裕二さんと一緒に盛り上げていくというコーナーですけれどもね、とにかくデイリーポータル Z のサイトと同様、身近なところでお金をかけないで面白いものを見つける、これをコンセプトにお送りしております。朝目が覚めるとパソコンに向かうという業界の、まあこれは何という言い方がぴったりでしょうかね、カリスマでしょうかね、林裕二さん、早速つながってますんでね、回線が登場していただきましょう。林さん、はい、おはようございます。
おはようございます。
今僕失語症になっちゃいました。
カリスマ、
いやもうどういうあのいつもとちょっと変えようかなと思ったんですよ実はね。そしたらいい言葉が浮かばなくてすみません。
業界の職業病ですよね。
職業病っていう言い方も変ですが、
起きてすぐパソコンに向かっちゃうんですよ
ね。えやっぱりそうですか。
テレビつける習慣が全然なくて、なくなっちゃって。
おお、でもパソコンでテレビ見てんじゃないですか。
あ、なんかニュースは見ますね。
なるほどね。
見たり、人のツイッター見たりね、スパムメール読んだりしますね、朝一。
なるほど。そういえばね、この間の、ニフティの、メールマガジン、
はい、
うっかりニフティ、あれを見てて思ったんですが、なるほどと思ったのが、ずっと昔に見たクイズで、なぜペットボトルの牛乳がないんでしょうという問題がありましたってやつあるじゃないですか。 あれ見て正解は本当かなと思いつつ、本当なんだっていうの、あれ笑っちゃいましたね。
よくメールマガまで撮ってるんですが、ありがとうございます。
いやちゃんと僕見てますよ、僕、いつも、はい。具体的には牛乳を入れる容器を定めた法律ができて、できた時にはまずペットボトルがなかったということが真相のようですが、答えはそういうものだから、
僕が見たクイズでは、そういうものだからっていう、そういうことになっているからっていう答えだったんですよね。なんか
そうね、それって何なのっていう。だからそれでそれを僕引っ掛けてね、うちの、ミキサーの秋山君にね、さっきいただいたメールで、まあ、話が全然ちょっとそれてるんですが、今中華まんとか肉まんとかほらコンビニレジ横にあるじゃないですか、
はい、
なんでって、それってそういうもんだからっていうことなのって僕は言ったんですよ、ちょっと格好つけてこれを見てたんで、そしたら帰ってきた答え、いやあれはあの調理もんだから危ないから、ちゃんとスタッフのところにあるんですって。あ、そうって、なんか冷たい答え返ってきましたけどね。
まあ世の中ね、大抵そういうものだからっていうもの多いですよね、会社の謎の風習とか、
でもそういうものだからって言われちゃうともう終わっちゃうもんね。
そうですよ。でもね、なんかそういうふうに何でも適当に曖昧にごまかしていくのはいいなって思いますよ。
いや、やっぱりそういうのはね、真摯に受け止めないといけないと思いますけど。真摯ということはメジャーになりました ね、
そうですよね、
国会中継のおかげで。
なんか真摯って言っておけばすごい真面目に考えてるみたいな感じありますもんね、
だってあの国会中継で話題になるまで真摯っていう言葉なんて生活の中では皆さん聞いたことのない言葉だったでしょ、はいはいはい、あまり、それがもう真摯に受け止めてとかね、いやいやもう真摯っていうのはすごい有名になりましたが、
ああいうなんかそれだけ言えば真面目に聞こえるような言葉ちゃんと集めたいですね。
ピーピーピーピー、それ問責です。まあほなこと言ってますが朝からすいません。というわけで、今朝のツボは、
今朝のツボはですね、
はい、
埼玉の秩父でチョウザメの養殖をしているっていう、っていうと割と普通の情報っぽいですね。
いやノーないですよ、なんで埼玉の秩父でチョウザメなんだろうと思って、
ね、デイリーのライターが取材してきてくれたんですけど、なんか要は養殖ってどこでもいいらしいんですよね。
あ、そうなんですか。なんか俺なんかの感覚で言うと、やっぱり海の近くとか ね、そういうイメージがあるんで、だから秩父でなんでっていう感じがしたんです。
湧き水があって、水が豊富にあって、場所があれば、どこでもいいらしいんですよ。それでなんか秩父に住みたくて住んだ人が、そこでできる仕事ないかなって、チョウザメの養殖を始めたっていう。
チョウザメってあれ海じゃないんですか。
海ですよね。
だって秩父海ないし海水じゃないじゃないですか、水があった
として。今俺も喋りながらね、なんかそれ違うなって思ったんですけど、ね、でもそういう真相はね、そういうものらしいですよ。
あ、そうなんですか。
なんかね、それでまあサメはまあかなり丈夫なんで、餌をあげなくても1ヶ月ぐらいは平気で生きてるとか。
そうなんですか。 何1ヶ月食べてんでしょうね。水の中のプランクトンかな。
サメってかなり原始的な生き物ですもんね。
いやでも1ヶ月って相当大変じゃないですか。
うん、そう思いますよ僕も。
あ、そう、
僕もこれ自分そうですね昔俺ね、サメとイルカってちょっと形が似てるじゃないですか、海の中で、うん、大きさとか、
うんうんうん、
あの色とか、
うん、でもなんかあのサメは直線的でイルカは曲線的というか丸いというか柔らかい感じがする僕のイメージなんですけどね、
似てるから。昔ねイルカショーの取材に行った時に水族館の人にうっかり、はい、サメとかもこういうショーやらないんですかなんて軽い気持ちで言ったら、すごい機嫌な顔されて、イルカとサメって全然違うんですよって言われたことが
このたわけものみたいな。
そうそうそう、イルカってのは哺乳類で、
ええ、
あの割と頭が良くて、
はいはいはい、
しかもサメっていうのは魚の中でも4人によってすごい古いあの生き物で、
ええ、
原始的な生き物で、
ええ、
だいたいあのなんか動いてないと動いてないと死んじゃうんですよって言われて、なんかサメって動いてないと生きてる間ずっと動いてるらしいんですよ。
ということは寝てる時も動いてるんですかね。
寝ないんじゃないですかね。
寝ないわけにはいかないでしょう。
寝ないのか、じゃあずっと動いてるのか。
すごいね。だって魚寝る時ってほとんど動かないでしょ。
うん、
へー、動いてるんだ。
その時の、ね、僕の怒られ方も、
ええ、
だって動かないだって生きてる間ずっと動いてるんですよって、
うん、
そんな理由で怒られることもないなって僕も思いましたけど、ね、
いやでもサメとイルカを一緒にしちゃいかんでしょう。そりゃ
あ、でもね、イルカとクジラは、
うん、
クジラはね個体が全長が4メートル超えるとクジラになるらしいんですよ、
うん、
あの種類として、
はいはいはい、
大きいのがクジラで小さいのがイルカっていう種類で、じゃあイルカもすごいご飯食べてたまたま4メートル大きくなったらクジラですかって、そういうことじゃないって言われ
ていやだってイルカとクジラは基本的には違うでしょ。同じ哺乳類であろうと思う、
個体としてそういう種類として、
ええ、
あ、そのたまたま個体が4メートルじゃなくて、
うん、
種として4メートル超えるものがクジラになりますっていう、う
ん、なるほどね。
社会科見学に来たアホの子供みたいな質問しちゃったなと思って。
いやだけどそれって例えばボーダーはどうなるんですかね。4メータージャストとか、
うん、
超えるものっていうのはどっちに入るの。
ないんでしょうね。
ほらよくイカとか未満とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
イカはそれも含むっていうことでしょ。以上はそれを含む、未満というのはそれを含まないっていう感じですか。
ちょうど4メートルぐらいの小さいクジラっていますよね、
ねえ、
うん、
それだとどうなんだろうな、なんて
ゴンとかみたいなやついますよね。
そうそうそうそう、クジラも結構いろんな種類がありますからね。
クジラとかちゃんとね、なんか水族館の人来たんですけど人見てるらしいですね。ちゃんと
水族館に来る人、
そうそう、
へえ。
ヒラミして前通り過ぎますからね、クジラとかね。
なんだこいつ、これを見に来たのかみたいな。そんな感じなんですかね。
そうです、そうです。
へえ。
ね、秩父でキャビア作ってるんですけど、キャビア、うんうん、チョウザメの養殖してるんですけど。
元の話題に戻りましたね。
戻って、
はいはい。
あとね、同じライターが昔調べて、まあなんかデイリーってその秩父のあのネタが多いんです。同じライターがですね、
はい、
ワニを養殖してるっての
ワニ、
ワニ、
ワニの養殖を秩父でやってるんですか。
いやそれはね、ごめんなさい、それはね静岡県なんですよ。
静岡県、へ、ワニも養殖されてるんですね日本で。
そうそう、養殖してるんですよ。
ほう、いやなんかあの今ね何の気なしに話を伺ってて、思ったんですが、養殖っていうのは例えば我々のイメージですとね、例えば真珠貝の養殖とか、
はい、
それからいろんなお魚の養殖とかそういうののニュースとかの報道を見るとね、
うん、
やはり海辺っていうイメージが強いじゃないですか、
はい、
海、だそれが海じゃない秩父とかね、もちろん水が綺麗だとかって今話があったんですが、あくまでも海水が必要なわけでしょ、
うん、
だからそういう意味で言うとなんかいろんなところで養殖ってできるんだなって改めてね、発見ですよね。
自由すぎますよね。
ね、なんかちょっと意外な感じがしましたけども、いつもほらちょっと面白いネタをこのデイリーポータルでは探してきてっていう、
はいはい、
へーっていうのが多いんですが、今日のはこう学術的にへーっていう感じでしたね。
なんかね、ついこうへーっていうか面白い話があるとつい見に行っちゃったりとかしてるんですけどね。
うん、うん、なるほど、
ね、秩父やっぱネタ多いですね。なんかロケット飛ばすお祭りやってたりとか、
うん、
甘酒かける祭りやってたとやってるとか、
うん、
秩父に行けばなんとなくネタになるってありますね。
秩父に行けばネタになる。そういえば秩父で自然の 氷でできたかき氷が話題になったとかありましたもんね、夏ね。有名です
ね、あそこね。
ねえ、浅見、製氷でしたっけ、僕もあの取材に行こうと思って足を運んだことがありましたけどね。う
ん、あれ美味しいんですか？
いや、残念ながらその時ね食べれなかったんですよ。時間切れで時間切れでした。
氷の味が違うとかよくわかんないですね。
時間切れ、なんかうちのスタッフにこけられましたが時間切れだったんですよね。本当に、まあ残念でしたけどね。さて、じゃあ最後にこのデイリー知らない方のためにちょっと簡単にご紹介しておいていただけますか？
はい、デイリーポータルはですね、そういった身近なところでちょっと変わったものとか面白いものを見つけて調べているサイトです。無料で誰でも読めて1日だいたい3本から4本ぐらいそういった記事を載せておりますので、ぜひ見てみてください。Yahoo とか Google でデイリーポータルと検索すれば大概一番上に出てきますので、デイリーでも3番目ぐらいには出てきますから。
なるほど、
めん
ど
くさい人はデイリーで検索して見てみてください。
はい、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
デイリーポータル Z ウェブマスター林裕二さんでした。 FM Fuji Westside Tokyo Kenshin no Tsubo.